じゃあまあ、今日はゲストとして、もうこのポッドキャスト3回目ですね。修行先生に来ていただいてます。
はい、どうも、3度目のひでと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、そうですね。
は
前回出ていただいた時も、めっちゃ、適当って言ったらあれですけど、こう、ゆるくね、やらせていただきましたが、今日もそんな感じでお願いしま
そんな
す。
感じですね。ぐだぐだと、はい、行きましょう。
はい。で、どうしようかな。じゃあ、まあ一応初めての方もいらっしゃると思うので、軽く自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい。私、修行と申します。今年の3月まで、北の、試される大地にあった、まあ、某高専にて、まあ、教員してたわけなんですけど、今年の4月から、出向でいいのかな、出向になりまして、今のところ、再来年の3月までい
おお。
る予定です。こんな感じですね。はい。
はい。まあ、ちょっとエピソードの番号を忘れちゃったけど、過去にも2回ほど出ていただいて、まあ、コロナ禍での、なんだろうな。まあ、学校生活、先生の視点から、みたいな、お話をさせていただいたりなどしてまして。あと、あれですね。まあ、僕と、ふっくんと、今日いないけど、トッシーの、先生でしたっていう はい。まあ、修行先生がね、出演される時だけ、僕やふっくんやトシの出身校は、秘密っていうことになってるので よろしくお願いします。いや、そうですね。今日まあ、お呼びした、来ていただいた背景としては、まあ、なんだろうな。タイに出向されて、もう、年どころか、9ヶ月とかか。
そうですね。立てますね。
経ってっていうところと、あとは毎年やってる これも某高専のアドベントカレンダーっていうのがあって、まあ始めたのは僕なんですけど、今年もこのアドベントカレンダーも5年目とかかな。で、
ですかね。
21日に、なんか、あ、6年目ですね。すごい。今年で6年目になる某高専のアドベントカレンダーですけど、21日目に、先生も登録されていて、タイ関係かなーって書いてたんで、じゃあその、なんだろうな。まあ、ブログのある種下書き的な感じでね、このポッドキャストを使っていただければいいかなーっていうところで。まあ、なんだろうな。タイトルとかまだあんま考えてないですけど、どうしようかな。なんか、タイと交戦みたいな感じですかね。
まあ、そんな感じですかね。行きましょう。
いろいろお話をお聞きできればと思います。そうですね。アイスブレイク的なところで言うと、これはどうしよう。このアイスブレイクって書いてるやつは、これ言及して大丈夫ですか？
いいっすよ、いいんじゃない？別に。
はい。じゃあ、まあ、日経スタイルの記事で、学生の半数が留年、技術道場、高専で鍛えた AI 起業家っていうタイトルの、まあ、記事をショーノートに貼っておくんですけど。
あったね。
これはちょっと盛り上がってましたね。
盛り上がりましたね。確かにね。身がしっかりだよね、本当に。
いやー、ちょっと、これあれですね、メディアのいいところというか、悪いところというか まあ、記事でちょうどインタビュー受けてる花田健人さん、まあ、花健さんっていうふうに僕らは呼んでますけど、まあ僕らの4校上の代かな。僕が1年生の
そうね。
時の5年生でしたが、なんかいろいろ書いてますね。半数留年ってガチですか？
半数はさすがにないでしょう。いや、まあなんか、まあ留年の中に多分さ、なんだっけ、いわゆるなんか途中3年生で抜けたとか、
ああ、はい。
そういうのもな多分含まさってはいるんですね。含まれるのかもしれないけれど、でもそれでも半分はさすがにいかない。多くてせいぜい2、3、多くて2割ぐらいじゃないかな。っていうのが個人的な感覚。
そうっすよね。なんかこれはすごい
僕、
なんか 先生方 まあ多分その花研さんもそうやって言ったというよりは、多分、いや僕もインタビューとか実は受けたことあるんでわかりますけど、なんかこう、なんだろうな。 嘘ではないぐらいに誇張されて、
うん、誇張されますね、そうそうそう。
書かれるんで、多分そういうことなんだろうなと思いつつ、こう、ああ、先生方、お疲れ様ですっていう
。僕らの時の、確か、一期生の時、まあ僕、まあ言っちゃったけど、一期生の時で、だいたい、最初42いて、28位だったんですよ、出てきたのが。
はいはいはいはい。
だいたい3分の2。
うん。
途中で辞めたり、まあ上から一期生なんで降ってこなかったんで。
そうですね。う
ん、まあドロップアウトがそんな感じですね。それよりは今からか、今は多分そういうことをやると、まあいろいろ怒られが入るってやつで。
そうですね。
うん。ああね。
まあ。
まあ、彼も一時期僕の強化で
。はい。
危ない目にあったからな、確かに。
まあ、ラスボスとしてね。
まあね、
うん。有名というか自分で言ってましたよね、先生は。
まあね。だって5年生で就職決まって、なんか、後で卒業、あとはもうなんか卒業させてくれんじゃん、みたいな感じってあるじゃないですか、学生さんだと。
はい。
みたいな。そこまで甘くないよ、みたいな感じで。言っとくのはね。まあ一応。まあなんだかんだ言って最終的には通すことがほとんどだけど、よっぽどじゃないかと。でもまあ緊張感を持っといてほしいなっていうのがあります。
いやー。まあでも、あれ僕もふっくんも、あれだよね。しぎょ先生の教科でやばい目にあったことはないよね。
うん、どうだったかな、なんかやばいくなった教科がありすぎてどうだったか
な。僕ね、なんかね、まああの、こうやってポッドキャストにも、ね、出ていただいてることからもある通り、結構学生の時から授業以外のところで修行先生にお世話になることが多かったんで、
うんうん、
いや、これで修行先生の授業を落としたら気まずすぎだろうと思って、めっちゃ対策してたんで、僕は大丈夫でしたね。
まあ、僕の教科他のなんかコンピューターの経営の教科からするとちょっと異質なとこがあるじゃん。なんか数学、一応数学ベース、なんかモデリングみたいな、なんか、確率使ってどうのこうの。
はい。
みんな。うん。だからそういうのって割となんかも、多分今そんなに使わないでしょ、今、働いてて。そういう教科って。
まあそうかもしれないっすね。うん。
うん、まあだから、ね、情報屋さんとして教養的にまあ知っときゃいいだろうけど、みたいな。まあだから、学生にじゃあとりあえず覚えてて、まあ、社会入ってたら忘れるかもしれないけど、みたいな。そういうとこはあるんだよね、僕の教科。うん。まあ、だけど、なんだろう。プロジェクトマネジメント、まあ、なんか、線引を引くとか。そういうのやった覚えある。
あります、あります。ガントチャートとか作ります
よ。あれとか、そうそう。あれとか、まあ、使うことがあるかもしれない。人によっては。
そうですね。うん。僕は、まだ使ってないけど、ただ、今後使うかもしれないとかは、出てきますよね。その、自分が参画して手を動かすプロジェクトで使うかはわからないけど、その、ベンダーさんになんか依頼するってなって、まあ自分が手を動かすっていうよりは、プロマネっぽいことを求められるってなった時に。
いいよ。うん。
はい。なので、あれですね、一応教科書は、実家から持ってきて、今、後ろの本棚にありますよ。
ちゃんと
あるありますよ。僕、高専の教科書多分捨ててないっすよ、ほぼ。
あ、すげえ。あ、すごいね、それね。なんか、前、ブックオフとか行ったらさ、普通になんか売られてた。中古本で。あ、やっぱりみんな教科書売るのか。結構、あ、やっぱそんなもんよね、みたいな感じだった。そういう思いをした。
なんか、まあ僕が専攻科行った理由もそうなんですけど、その、ある程度こう、プログラマーというか IT エンジニアとして働いた後に突然大学院来てとかってなる可能性も捨てきれないなと思って。
はいはい、はい、まあね、
うん。そうなった時のために取っときます。取っといてますよ。
うん、ね。まあ、いつどう気代わりというか、まあするかわからないな。私もそうだ。
ああ、確かに。一回就職されてから。
うん、博士課程。
まあ、戻ってきて。あ、そっか。一回修士で就職して。
社会、働きながら、ドクターに行ったって感じかな。私は。
で、まあ、膀胱腺へっていう。
まあ、膀胱腺へっていう感じですね。うん。
まあ、なんかそういうことをやったことある、やってる方が、こう、身近にいるっていうのも、まあ、今思えば、膀胱腺の時は、 いい経験だったなというか、なんかそんなにこう、社会人になってからまた大学に行くとか、働きながら大学に行くっていうことに対して、こう、なんだろうな。まあ今必ずしも日本の世の中が、寛容っていうかそういうのあるよねっていう感じに全体的になってるかっていうと、そうでもない気はするんですけど。
うん、ま
あ、うん。でも自分個人として考えたときに、あ、そういえば、先生もそうだし、まあ、医者目の会社とかは特に多かったですけど、そういう人が、そういう人周りにいたなーっていうんで、なんかそれも、
うん、
いいですね。ロールモデルというか、事例が周りにたくさんあるっていう意味で。
うん、まあ、そうですね。うん、はい。まあ、てなわけで、はい。
まあ、てなわけで、ちょっと、アイスブレイクが思ったより盛り上がりましたが、本題に行きましょうか。
はいはい。
そうですね。いや、ちょっとびっくりしましたね。タイに行かれるっていうのを聞いたときは。
うん、そうよ。こっちもさ。いや、私もさ、だから、まあ、そこの、エントリー、このエントリーには書いてある通りで、まあ、行くって決まってもすぐには行かんでしょっていう、まあ、年度側に。
はい。
で、なんか話があったのね、なんか一応、いつだったかな ?10 月とか11月ぐらいだったんです
よ。2020年の。
20年ですね。
はい。
うん、で、なんか、まあ、うちの奥さんは、なんか昔、その、タイで働いたことがあったって言ったら、まあ、ちょっとプライベートな感じになります。はい。まあ、うちの奥さんも、まあ、海外で働いたことあった人で、まあ、
はい。
まあ、じゃあ、むしろ、行ってみたいな感じ。後押しする側で、こっちはなんか普通って言い方なんだけども、まあ、とかちょっと考える時間が欲しいとかになるじゃないですか、普通だ。
そうですね。
それがなくいきなり、じゃあぜひ掴んで、チャンスを掴まなきゃみたいな、そんな感じで言われて、まあ、感じで、まあ別に、でまあ別に断る理由ないんで、まあ、一応組織人として。
はい。
ってやつですよね、これね。
はい。
まあ別にいいですよというか、まあ言われたら行きますみたいな感じになったら、なんかあっさり、4ヶ月ぐらいで読んで、英語もドクスポ喋れる、ドクスポってわけでもないかもしれないけど、まあそんなに普段全然使わねえから、
はい。
なんか、全然、何、本当にこれで大丈夫なのかな、みたいな感じで、
はい。
投げ込まれたわけですよ。
で、そうですね、まあ、これ、なんだろうな、ショーノートに出向エントリーっていうタイトルで先生が書かれたブログの記事貼っておきますけど、その、まあ、日本の高専を世界に輸出するっていうプロジェクトで、まあ、タイに出向されてるっていう感じだと思うんですけど、これって、もしかして同じことをモンゴルでも過去にやってた、それの流れですかね。
あ、そう。モンゴルとかと同じ流れですね、基本ね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ第2弾というか。
2弾なのかな?うん、まあ、そうなるな。うん。
第 N 弾っていう感じなんですね。
N 弾という感じですね。うん。
へー。で、まあ、英語で授業とかされてるっていう感じなんですね。
まあ、そうですね、ひたすら。うん。まあ、日本語を喋られても、そもそも学生が、まあ、今、その、やって、タイの高専でやってる授業の中で、日本語。
はい。
ここまでやってる段階なんですよ。だから、こっちが普通に、高専で、タイの学生が、日本語、
はい、
まあ、まだお勉強してる段階なんですよ。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。
で、ネイティブな言葉は当然、タイ語なんだけど、
はい、
こっちもタイ語は、うん、喋れないんで、
はい、
まあ、英語だったらまだ聞けば、結構わかるみたいなんですよ。まあ、もちろん、その、うん。英語得意でない子もいるんだけども、
はい。
まだそのなんか、こっちもまあ、英語だったらまあ、中学生、卒業生程度のレベルの英語だったらまあ、で、まあ、なんとかなるし、なんで、向こうも聞けば、まあ、それなりに、英語で話してくれるし、みたいな感じ。まあ、結局、英語でずっとなんか、学生とは話して
くる。へえ、その、高専を輸出するっていう、感じなので、
う
ん、その、実際に、まあ、高専生、やられてるタイの学生も、中学卒業してくるっていう感じですよね。
中学、そうですね。うん。日本とそこは年度も同じかな。
はい。それで、英語で授業全然できちゃうっていうのは、
うん。
いいですね、というか、すごいですね。
まあ、だから、相手も中学生卒業だから、あんま難しい言葉というか、うん。
はい。
使わないようにこっちもまあ一応心がけはするし、あとなんかテクニカルな用語を使うときとかは、まあなるべくなんだろうね、まあ、喋るのもするんだけど、喋っただけで終わりにしないで、まあ基本全部ある程度文字に起こしちゃう。
はい。
まあ、そうすると Google Translate とか、ああいうのにぶん投げてしまえば、
はい、
まあタイ語とかに変換してくれるから、まあある程度意味がする。
いや、僕も、あの、専攻科の時に、あの、まあ、某有名な、ライフサイエンスっていう授業がありまして。あれは、まあ、英語で、ライフサイエンスを勉強してて、なんか、わかんない分野のことをわかんない言葉で説明されて、何もわからなかったっていう。まあ、もしこの場にトッシーがいたら共感してくれると思うんですけど。あったんですけど。ただ一方で、なんかまあ、今仕事をしてても結構英語のドキュメントとか普通に読んだり、
そうね、うん、
まあコミットメッセージとかドキュメント英語で書いたりっていうのはしてるんで、まあ案外、
はい、
あ、でもちろんなんだろうな、まあ中学レベルに毛が生えたような英語ですけど、
うん。
うん、意外といけてるし、で、
通じればいいんですよ。だから、多分なんか、無理やりなんか難しい言葉を使って、なんか、喋るよりは、なんか、平易なこと、テイクとかハブとか、そういうのは割と簡単な、
はい。
簡単な動詞でなんとか文をつなげるみたいな。
そうです。
そんな感じで喋ってると割と、なんか、ちゃんと、まあ、聞いてくれるし、まあ、それなりに多分通じてるかな。
いいですね。なるほどね。タイ、そうなんですね。なんか、その、高専以外の普通の学校も結構英語で授業してるんですか？それとももう、高専だからっていう感じなんですかね？
ね、タイだとインターナショナルスクールっていうかな、そういうところがあって、そういうところだとまあ普通に英語だろうね。まあ、要は日本の私立学校みたいなところが、私立の学校みたいなところも普通にあるから、
はい、
そういうところは普通に多分英語じゃないかな。タイの公立学校だとまあ、タイ語でしょうけど。
あ、なんか今、
うん、
ちょうど、ジャイカの、これジャイカですよね。
ジャイカですね、ジャイカ、ね。
国際協力機構の、ウェブページが貼られてたんで読んだんですけど、
はい、
まあ、日本が誇る高専教育を通じて、実践的でイノベーティブなエンジニアの育成に貢献っていう、うん、この事業の、まあ、一環というか、でやられてるっていう。そうですね。で、まあ、ただコロナ禍っていうところもあって、授業はオンライン中心っていう感じなんですかね。
ね、11月の半ばかな。
はい。
そこからね、もう、なんていうんですか、日本でいうところの対面授業。
はい。
になりました。
はい、
うん。
おー。もうなんかコロナの感染者数とかは、タイは今どんな感じなんですか？
タイだとね、今は、ひどい時だとに、何だったかな、ちょっとピークの冬あれで2万とかそのぐらいあったんだけど、
はい、
今は5000人ぐらいかな。
あの、新規感染者数がですか？
新規感染者数がですね。うん、
なるほど。
まあ、日本から見るとね、うん、
はい、
数は少ないかなって気はするんだけど、うん、日本がまあドラスティックにっていうか、急になんか、急に2桁になとか3桁ぐらいになってるから、
そうです
ね。それから見れば全然減りは鈍いなとは思うけど。
うん、ちょっと日本のこの減り方は僕もちょっと謎ですけどね。
うん、そうそう。
あのワクチンとかはもう大分、その学生さんとかにも行き渡ってるっていう感じなんですかね。
学生、うん、学生もなんだっけな、12歳から18歳ぐらいかな。そこのところの学生は、ファイザーのワクチンを多分2回打てるはずです
ね。おー。まあじゃあもう全然対面でもっていう感じはしますね。
あ、感じですね。
うん、
ね、だから学生も寮に入って、普通に。
おぉ寮も輸出してるんですね。
あ、ただね、なんか、その、今僕の、まあ、勤めてる先のところって、まあ、基本的に大学の一角に、高専があるみたいなイメージなんですよ。
はい。
なんで、寮自体は、どうやら大学の設備なんですよ。
はい、おぉ、
だからね、なんとの、まあ、高専の寮って、まあ、こういうとなんか、ちょっとなんか、いろいろなんか言われそうな気もするけど、まあ、結構年金も入ってて、まあ、過去に、まあ、僕が学生だった時代とかって、まあ、いろいろあったわけじゃないですか。
僕が学生だった時もいろいろありましたけどね。
だけど、まあ、 そういうことはなくて、いわゆる大学の寮で、まあ、なんで、まあ単純に二人部屋で、
はい。
二人部屋の、まあ、アパート。
はい。
みたいな感じの部屋でしたね。ちょっと中見たら。
へ
え。で、特になんか、点呼とかそういうのも特に、まあ、文言はあるんだけど。
はい。
いわゆる日本の高専の寮であるような、なんか点呼。
はい。
そういうのはどこ、あるのかどうかってところ、正直ちょっとわかんない。まあ、寮のスタッフ、寮は寮のスタッフっていうのがちゃんといるんで、
はい。
その人がまあ、その人たちがちゃんとやってくれてるんだと思うんだけど。
じゃあまあ、高専の寮って言って、こう、リスナーの皆さんにどういう伝わり方がするかわかんないですけど、ああいう感じではないですね。
ああいう感じじゃないですね。確かに。うん。
寮の文化は輸出されてないということですね。
ないね。多分、それはないわ。うん。だから何？部屋の中に何？シャワーとか、トイレとか。
はい。
普通にあるし、あと、まあ、寮の引っ越しがちょうどその、対面授業始まる前の時に、あったんですよ。
はい。
学生が寮に入るって。その時もなんか、すごく荷物持ってきてさ、なんだこれって思って。高専寮ってそんな、まあ要は服とかまあ布団とかそのぐらい。
そうですね。
が教科書とかそんなもんかなと思ったら、なんか冷蔵庫とか持ってきてさ。
じゃあまあ普通になんかもう、なんだろうな。ルームシェアをしてるみたいな、アパートとか。
あ、そうです。そうですね。そのイメージでいいと思います。
まあ。
二人部屋で、うん。
その、なんか、なんだろうな。まあ、寮とかだと、大浴場、
うん、
あ、日本の寮だと大浴場があって、
うん、
で、あとはなんだろう。その、トイレとかも階に一つで共用でっていう感じだと思うんですけど、
うん、
そもそもそういうのが、まあ、馴染む文化じゃないっていうのはあるかもしれないですね。
うん、洗濯機だけは一応共有か。そういう。
ああ。
これぐらいかな。パッと見た感じの共有施設って。
なるほど、なるほど。じゃあ結構プライベートの確保は。
は、うん。
されてそうですね。
されてそうですね。高専苫小牧の寮も新しい。
今のは消した方がいいですか？
高専の寮も新しくなり
ました。はい。今の地名は消しといた方がいいですか？
まあ、まあ、任せる。
はい。そうですね。で、まあ、しげお先生はコンピューター工学科っていうところに。
そうですね。
在籍されてるみたいですけど、ね、他には何か学科、何があるんですか？
ね、何年前かな。2019年の4月に、メカトロニクス工学。メカトロニクス工学科。
はい。
メカトロニクス学科。まあ、ちょっとどういうのかわかんない。あと、再来年、2023年の、4月に電気電子工学科かな。エレクトロニクス工学科ってまあ、言い方するのかもしれない。
はい。
まあ、そんなのができるので。その3つで、コンピューターと、メカトロニクスと、エレクトロニクス、その3つで、まあ一応完結。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ2個目の学科なんですね、コンピューター工学科は。
2個目の学科ですね。うん。そうですね。はい。
先に、2019年、か。じゃあ、先に2年ぐらい、機械、メカトロニクスでやっておいて、で、2個目にコンピューター工学科と。
はい、
その、1個目のメカトロニクスにも先生の知り合いとかが先立って行かれてたっていう感じなんですか？
まあそうですね。その前に、うん、僕が行く前にもうすでにメカトロの学校に、何だったかな？二人かな？三人か。
はい。
だから入ったわけ。
それ、二人とか三人。メカトロは二人三人なのに、コンピューター工学科は、まずは、しげお先生一人っていう感じだったんですね。
まあ、この辺は、いよいよ、諸般の事情がありましてというやつなんですけど、まあ、そこはあんまりここで話せないんで。
はい。
まあ、はい、四月に来たら、うん、タイ人の先生一人と、僕一人。
うん。
かつ、オンライン授業ですよ。面と向かって挨拶する機会も取れず。
うん。
だからなかなかね、で、なんだ。で、かつ、持つ教科が3教科。
はい。
で、かつ、まあ、日本の一応資料、日本での高専の資料をまあ、持ってって、それを、まあなんか、翻訳じゃないけど、翻訳してやるってこともまあできたんだけど、結局そのなんか、まあ、上の人たちからなんだけども、まあ、そこら辺で この学校の教科はここで教えなさい、この教科はここで教えなさい、この教科はここで教えなさい、みたいな。まあ一応、調べるほど細かくはないんだけど、ざっくりとしたところあるわけですよ。
はい。
細かに。で、それに沿ってやっていこうとすると、なかなか大変ねっていう。例えば、プログラミングも、高専って大体1年生って、大体 C なんですね。
そうですね。
いきなり Python ですよ。
おまあ今風っちゃ今風ですよね。
今風っちゃ今風だけど。
うん。
Python か。あんまり今でこそさすがに教える立場上、言い方なんだけども。まあ、いろいろ書くようになったけど。ねえ、それまではで、はい、あんまり真面目に書いたことはないというか。
はい。
まあ、ライブラリとか使ってなんか、みたいなコードは適当に書くことはあれど、なんか教えるレベルまで、なんか例えば例外がどうのとか、
はい、
ファイルがどうのとかそういう細かい話。
はい。
プログラミングだったら、フローチャートでどう対応するんだよ、フォーリューズを回すとか。ああ、ちゃんと結構、で、こっちもまあ勉強することありますね。ね、あとなんだべな、あと。だからあとね、なんかね、結局なんかやる内容、まあ、大雑把なその枠組み、やることの中身はあれど、具体的にどうそれを得るのよみたいな話って全部こっちに振られる感じだったんで。
はい。まあ、もうゼロからって感じですね。
ゼロからですね、完全に。
うん。
だから、1年生向けってさ、僕、高専時代って、ほとんどというか、持ったことがなかったんで。
まあ、基本、4、5年生、たまに3年生ぐらいですもんね。
ぐらいでしょ。うん。だからさ、大きいよみたいな感じでさ。
うん。
なんかまあ、とりあえず夢を抱かせることを、まあ、いろいろやっとこう、おけて、まあ、こんなのがあるよっていう、今、これからこうなるんだよっていうような、なんか、そういうところ、
はい、
だからまあ、君たちの技術が必要なんだよみたいな、まあ、そういう話にして、
はい、
なんかいろいろ、なんか、今の技術と今後こうなるみたいな話とかをひたすらしたりとか。
はいはいはい。まあ、そのメモのところには、まあ一般的な情報技術の使われ方だとか、あとは PM ボック。これ PM ボックって言いますよね。
ピンボック。
ピンボックか。やべ。
うん、
ピンボックとか、Python のプログラミング演習っていう形で。あ、Google コラボとか使ってるんですね。
まあ、だってオンライン学習だから。
ああ、確かに。
ソフトインストールしろよって言っても、わかんないとか言ってて、投げられてそこでもう止まったらどうしようもないじゃん。こっちオンラインだから見に行くわけにいかないし。
確かに。
うん。だったら最初から Google コラボ使っちまえってんで。
うんうん。ああ。確かに。あと字の文とコードを一緒のページにこうできるんで。
いや、そうね。
まさに、なんだろう。教科書上でそのまま。
あ、そうそう、動く。
うんうんうん。それは確かにいいですね。で、後期は、実験とかもやってるんですね。
うん、だけどね、多分ね、実験は、まあ、MK 君とか、
はい、
フックとかかな、だと、あんまりと、嫌いそうなってまだあんまり得意じゃなそうな。いわゆる古典的な電気工学みたいな話も。
ああ。
ハンダ付けですよ。まず。
いや、まあ僕らもそうだったんでね。
ハンダ付けとかなんかまあそういうなんか解読んだりとか。
はい。
まあ、で古典的な測定とか、そういうのもまあ、まあ一応 IoT という文脈で。
はい。
IoT のなんかハードウェアとかプロトタイプ作ったときに自分でデバッグしなきゃならないときもあるべみたいな感じで。
はい。
まあ一応なんか自分で、ね、そういうときになんか自分でデバッグできるような簡単な。
はいはいはい。
そういう知識を一応やっときましょうかぐらいの感じ。立て付けとして。
まあ、当時は嫌だったけど、今はやってよかったなと思ってますよ。
この辺は、うん。あとだからなんか結局、うん、なんだ、普通にあと IC とか使って、何 ?4 次回、7400とか。
はい。懐かしいな。
いや、まあ、3ビット回路でいろいろあったじゃないですか。
ロジックの IC を組み合わせてっていう。
組み合わせて、
はい。
論理的な配線図と物理的な実体配線図は違うぞみたいな話。
はい。いや、やりましたね。
うん。
で、その指導も、修行先生がやってるんですか？
まだ今、やってないけど、これから、まだその実験、 さっきも言ったけど、対面授業始まったんです。結局11月の半ばだったから、
はい、
それまでって実験ってやってなかったんですよ。まあ実験って結局ハンダゴテとかって結局、はい、なかなかね、まあ、
リモートだと無理ですよね。
リモートだと難しい、うん、難しいかな。で、まあ、対面になってから、まあ、一気になんか、すし詰め状態。まあ、うん。高校生でもなんだっけ。なんだっけ。遠隔は遠隔でパート集中させて、
はい。
実験はなんか、2週間、3週間くらいか。
いやー、あれかわいそうだなーって思ったけどな。
まあ、あれはもうちょっといい、まあ、2週間、3週間ってほどではないけれども、まあ、もうちょっと、
はい。
まあ、その後期、前期の分を後期一緒にやってるみたいな感じ。
はい。なんか、レポートとかもやっぱありますよね、実験やった後は。
まあね、ただね、うん。今のところはまだね、なんだろ、その、基本的にはだから、なんだろうね、レポートもなんだろうな、その、まあ、最初なんで、なんまあ、いわゆるなんか、実験だと原理書いて、
はい。
原理書いて、なんかそ、こういう手順、測定、どういう道具使いました。書いて、なんか結局その実道具とか実験環境とか書いて、まあこういう手順でやりました。で、結果こうなりました。で、これからこういうことが言えると思いますって考察書いて、まあ一応締めるやつぐらい。
はい。
まあその簡単な版ですよ、多分ね。だから、例えば結果とかだったら、スマホでパシャッとしかカメラ、写真で。
はい。
とかっていうのもまあ普通にやったりとかはしてる。
それを、指導するんですよね、読んで。
そう。うん。
英語で。
英語でね。うん。ただね、だから、うん。で、レポート自体は基本的に今も手書きじゃないかな。だから、なくする。なぜかというと、まあ、とりあえず、うん。英語でもタイ語でも、まあ、
はい。
書けないきゃ、何も、英語にこだわって書けないきゃしょうがないから。
あ、タイ語も OK なんですよね。
まあ、OK にしますね。うん、そこはね。
うんうん、
で、Google トラスレートかけるってさっき。で、大体人数使うみたいな感じで。
はいはいはい。まあ、それは確かに。
なんで、基本的に手書きパターンは、うん、
無理ですね。手書きは。
うんうん
うんうん、僕らも結局なんで手書きだったのかよく分かってないからな。
まあ、あれはコピー防止だと思うんですか。
そうですね。コピー防止でしょうね。
コピー防止ですけど。うん。だけど、まあ、書いて覚える。うん。まあ、いろいろあります。うん。人にもよるよね、そういうの。書けば覚える人もいるけど、書いても、なんか、昔、
ああ、今のは消しときます。
あいつは、うん。やってた、なんかその、プロットだけ、あの、なんか、手書き風の文字。
はい。
ああ、はいはいはい。
あったよね、なんかね。
え、それで出してきた人いたんですか？
知らない。それはさすがに、まあ、僕は見てないけど、僕、だって僕、基本的に手書きじゃなくて、僕見て、ポツって。
そうですね。
いた当時は。
おもろいな
だから、なんか、そういう、まあ、歌って言い方も変なんだけど、なんか、なんかそういう、うん、努力に精を出すんだったら、まあ、ねえ、なんかもうちょっと別の本使った方がいいんじゃないのか的な感は正直。
まあまあ、まあネタに全力で、
全力で、
こうテクノロジーを使っていくっていうのは、いいことなんでいいんじゃないですか。
いいこと
そうですね。まあタイには、まあ日本の光線を輸出しに行くっていう感じで、まあゼロから、その、カリキュラムとかも作っていくっていう。
うん
感じですね。じゃあもうほとんどあれですね。学科を、ほとんどっていうかもう、まさに学科をゼロから立ち上げてるっていう感じですね。
そうそう。うん。だから、肩書き自体は学科長って肩書きが一応あって
。おー。学科長。いいですね。
うん。で、一応何結局、レクラムを組んでいくんだけど、なんか、さあ、どの方向に持ってこうかなーってのは、まあちょっといろいろ考えて、
はい。うん、
ただ一応なんか、その、タイに転された経緯というか、まあ、ちょっと先の話に戻るかもしれないけれど、一応なんだろう、コンピューターの専門家っていうよりは、サイバーセキュリティの専門家みたいな立ち位置で一応言ってるんですよ。
ああ、なるほど。はい。
だからまあ多分その路線で、
はい。
行くことになるんだろうなーってな感じですね。
なるほど、なるほど。確かに。まあずっと、まあ僕の時もそうでしたけど、
うん、
セキュリティの研究を。
まあそうですね。
やってました
もんね。まあ、ずっとでもないけど、うん、まあそうですね。うん、
ずっとってか。ちょうどでもあれか、僕が、こう、先生のところで研究室入ってやり始めるぐらいからか。ちょうど。
まあそうですね。うん。まあ一応なんだろう。他の学科との、その、大学の中にさっき高専あるって言い方をおっしゃったけど、
はい、
結局大学にもやっぱり情報工学科みたいなのがあるわけですよ。IT ファカルティって。
はい。
で結局そいつだって言い方なんだけど、そっちの方とも、うん。まあある程度、何色を分けなきゃならないっていうのかな。
ああ、そうですね。
うんうんうん、なんとなんか、見たらなんか、大学の方はなんかビジネスインテリジェンス、ビジネス IT テクノロジーみたいな、ビジネステクノロジーか。ビジネステクノロジーとか、一応なんだろう、その、あとなんかまあ、データインテリジェンスみたいな、そういう AI 的な、はい、的な話とか。
あ、大学でそっちに振るんですね。
まあよかんね、そこ、うん。まあそういうのも、あったりするから、ね。
はい。
まあ、具体的に何を教えてるのかは、そこまで細かくは見てないんだけど。
はい。
まあ、セキュリティって歌ってるとこは歌ってなさそうだから、じゃあまあ、色分け的にもまあ、こうしといた方が、まあ、何結局、なんか、まあ、かぶんなくていいというかな。
はい、そうですね。ああ、そうですね。それでちょっと気になったのは、日本だと、
はい。
まあ、大学出たら、学士。がもらえて、高専を、の本科5年間出たら、準学士がもらえるっていう感じだと思うんですけど、
うん
うん、そのあたりってタイだとどういう扱いになるんですか？
今のね、段階の立て付けだと、結局そこは変わんないみたいな。
日本と同じ。
日本と同じ。うん。ただ、タイの、その、まあ、特に就職を考えた場合っていうのは、日本って割となんつうのかな。日本の、まあ特に高専の就職だったら、メンバーシップっていうか、なんだろう。まあ会社が高専卒で、まあ、好きであるから拾ってくれますね、よ、みたいな感じじゃないですか。会社の人が来て。
はい。
ただそうじゃなくて、タイの場合の就職環境っていうのは、基本的に海外、日本から見ると海外。
はい。
アメリカとか割とそういうところですか。いわゆるジョブ型。
はい。
スキル、まあ学歴はないとダメで、その上で、なんか例えば、何ヶ月間かインターンして、例えば、どっかの会社に就職するみたいな。
はい。
スキルが認められる。まあ、そんな感じならしいんですよ、どうやら。
へぇ。
だからなんか、その辺が結構ね、まあ、あんまり僕が言うと非常に問題になりそうな気がするので。あれなんですけど。
はい。
うん、まあちょっとその辺はいろいろあるみたい。
じゃあ、まあ、今、だから、コンピューター工学科は1年生だけがいる形になってると思うんですけど、
はい、
まあ2年前からやってるメカトロニクス学科なんかは今一番上が3年生ってことですよね。
そうですね。はい、
なのでぼちぼちそういう進路的なところも考えたりっていうのがあるんで、なんかそこもこう日本と比べてどういうふうになんかその就職と進学の割合とか、
うん、
そもそもキャリア教育がどうなっていくのかとかは、なんか要注目というか気になるところではありますね。
ここは、うん、やっぱり、うん、どう、まあそもそも高専文化がタイにはないから、準学士って何ですかみたいな感じになりそうじゃん。それこそ。
まあ日本ですらそうですからね。
なおのことだから、ねえ、だから、どう家を持っていくのかっていうのは多分まあ、僕の仕事ではなくて上の人のお仕事なんでしょうけど、そこら辺は。
はい。
とか、あと、まあ、国レベルとか、ちゃんとやってもらうよ。
そうですね。まあ、そこはもう、こう、見守るしかないですね。
見守るしかないですね。僕では。うん。
まあ、タイの、高専の話は、そんなところですかね。あとなんか、フックンとか気になるお話、あります？
ああ、そうっすね。日本の高専だと、男女比的に、なんか男が多いみたいな
あ
ったんですけど、
はいはい、
タイってどんな感じなんですか？ちょっと気になってました。
具体的に 何人かってことなんだけど、タイの高専の場合って、今のところなんだけども、まあ、一クラスが24人、入学時で。
はい。
で、3年生に何人かが日本の高専に留学します。
はいはいはいはいはい。
まあ3人とか4人かな。
はい。
各クラス。それでまあ20人ぐらいになるっていうのがまあ今のメカプロコースの3年とか2年とか。
はい。
で、今年の4月からのは、今年の4月からは、メカトロコースも、コンピュータコースも、24人のクラスが2つ。
はい。
ずつできてるんですよ。だからメカトロ学科全体で見ると、48人。
あ、
コンピュータでも48人。
あ、そういうことなんですね。なんか日本の高専だと、まあ、学科イコールクラスっていう感じだったと思うんですけど、
そうそう、うん、
タイの高専だと、まあ、学科の下にクラスが2つぶら下がってるみたいな。
今のところそうですね。うん。
ということは、大変ですね。教える科目が3教科なんだけど、その 6クラスが対象になるみたいな感じですかね。
ああ、だから、ごめん。それは、うん、前期のうちは3教科で、今、後期になったから、なんだ。
はい。
まあ、僕今1つなんですよ。持ってるの。
あ、そうなんですね。あ、そっかそっか。
あと実験とその実習系なんで、
はい。
そっちはなんか48人、一クラス。で、まあやってる感じなんですよね、はい、どうやります。だからね、まあ、授業期間はまあ、あれなんだけど、まあでも同じことを結局、最初と、まあ、僕授業あるの月曜日なんだけども、月曜日午前中100分やって、同じことをまた午後100分やって。
うんうんうん。
そんな感じ。
で、あれ、男女比でしたっけ？
あ、ごめん、話を戻すなきゃ。男女比はね、だいたいね、クラスに、24人中のそのクラスの中に、6人から7人。
はい。
だからだいたい結局に、パーセンテージで言うと 25% とか、30% 以下。
じゃあ、少ないには少ないんだけど、ただ僕らの時はじゃあ、42人のクラスで、確か女子6人とかだったんで、
まあ、うん。
その割合は多いというか。
多いですね。うん。コンピューターはまあそんな感じであったし、あとメカトロも大体そんな感じなんです
よ。あ、そうなんですね。
機械もなんか女子というか、が多い。
メカトロ、まあ、僕らの代の機械工学科は40何人かいて女子一人だけっていう感じだったりとか、女子いないとかも、はい。そうですね。うん、でも、なんだろうな。その、まあ、結局それって、だから日本の、まあ、僕らあんまそういう教育受けた覚えが、まあ、男子だったからかもしれないですけど、ないんですけど、やっぱりこう、まあ、女の子って、なんだっけな。何でしたっけ？マス、テクノロジー、サイエンスとかなんかまとめてなんとかって言うじゃないですか。あ、ステムでしたっけ？
ステム。あ、そうか。
はい。そこからこう、ある種遠ざけちゃうような文化というか、制度とかいろいろ、まああって今それを是正してるっていう、まあ世の中だと思うんですけど、うん、それはタイとかだと。
それはな、あんまりないんじゃないかなとは思うね。うん、まあ、自分の学校の周りしか見てないところはあるけども。
それはいいですね。
うん。
で、そうですね。まあ、じゃあ、タイの高専っていうところ、ある程度お聞きすることができたんで、そうですね。まあ、やっぱでもコロナ禍の海外転勤っていう、海外出向っていうところで、まあ、いろいろ大変だったと思うんですけど、その辺のお話を伺ってもいいでしょうか。
あ、はい、はい、はい。いいですよ。
まあ、結構、もう国内線の飛行、まあ、国内線、日本の国内線はそうでもないか。でも国際線はもう、この間新千歳空港行った時なんかも、ガラッガラだったんですけど、
うん、
ガラッガラだったし、ニュースなんかね、見聞きする、国際線の、なんだ、ユーザーというか、
はい、
そういった人たちの話もこう、アパホテルに隔離されたりだとか、
うん、
いうので大変そうだったイメージがあるんですけど、どうでした移動の時は。
どこどっちちょっとまあ家族の事情で一時期、そのオンライン授業中に日本に一時期戻ってた。まあ1ヶ月半ぐらいかな。
はい。
戻ってたことがあったんですけど、まあ、基本的にはまあ全部一回その飛行機に乗る前に全部、PCR 検査かな。
はい。
登場72時間前にやって、まあそれが陰性ですよってことを確認して、で飛行機に乗る。まあ、だけど基本的には、その、まあその検査がめんどくさい。飛行機に乗ることに関しては。まずそれが一つと、あとだから結局、入国した時にある隔離。
はい。
あれがまあ、あれがね、まあ正直、うん。あ、家畜ってこういう感情なのかなって、なんか感じとして感じますよね。
はい。まあなんか日本だとビジネスホテルに、なんだろうな、隔離されて、で、なんだっけな、定期的に来る電話連絡に答えないと名前を晒されるとかだった気がするんですけど。
あ、そう。
タイだとどんな感じでした？
タイは完全にホテルの部屋に密閉です。
廊下とかにも出れないっていう。
廊下にも出れません。
お
お、
うん。
だからね、うん、本当に、何、ベッドと、まあ、机と、まあ、風呂トイレ。
はい。
ってか、そう。うん。そこの、まあ、まあ、部屋自体は、まあ、ある程度、まあ、日本のホテルから見れば全然広いので、
ああ、そうなんです。
まあ、多少なりとも、うん。アパホテルとか、そういうところから比較すると、やっぱり広いんで、まあ、運動とかはやろうと思えばできるっちゃでき
るんです
けど。
はい。
でもね、うん。結局、うん。全く出れないでし、まあなんか、ご飯とかも、なんか、部屋の前にテーブルがあって、
はい。
そこの上になんか、なんかまあ、その、ホテルの人が弁当を持ってきて、置いて、置きましたってピンポン鳴らすんですよ。
はい。
で、それを合図に、まあ取りに行く。
はい。取りに行くのも速やかにやって、絶対に廊下に行ってはいけないみたいな。
まあそうね。だから廊下に監視カメラも当然あるし。
ああ、はいはいはい、
はい。
なんか結構あのアプリとか入れられて、そのアプリが定期的にこう位置情報を送ってるとか、そういうのとかってありますか？
タイの場合はそれは、一応アプリは入れるっていうのがあるんだけど、
はい、
まあ基本的には、タイ自体は、うん、その、アプリインストールしたけど結局使ってたかな、私使った覚えがほぼないんで。日本だとなんかその、なんだっけ、MySOS とかいうアプリがあって、そこで、なんかまあいろいろ。まあ日本だとその完全に、僕の場合だったら3日間ホテルに閉じ込められて、その後はまあ自主隔離みたいな感じで。
はい。
だったからまあ、ずっと部屋にいるとは限らず、まあ買い物とか、そういうのはまあ普通に。したわけだから。
はい。
まあ、自由に、そこまで自由というわけではないけど、まあ、部屋からは出れる状況だったんだよね。
はい。
で、まあ、タイの場合は完全にもう密閉で、
はい、
誰も本当に、うん、呼ばれない限り外に出てはいけませんみたいな状況だったから、
はい。
もう、アプリを入れるうんぬんかんぬんって感じじゃもう全然ないし。
確かに。
うん。
で、外にまあ、一応隔離はあって、外に出ても、出て、まあ一応情報。まあ一応なんかその、入国の際になんか番号振られて、それに対し、はい、それで一応なんかアプリに登録は、視聴はしてはいるんだけど、
はい。
結局、使った子はどうかは。
うん。
割とどうでもいいっちゃ悪いけど、まあ、
確かに。インスト
ールしてもいいからみたいな、そんな感じです。
確かに、廊下にすら出られないんだったら、もうアプリで位置情報うんぬんとか、そういう話でもないですしね。
あ、そう。うん、
いやー、きついっすね。それが3週間でしたっけ？
2週間。
この時
は、うん、ただ今はそのタイの国もなんだろう、ある程度なの観光で食ってる国なんで、
はい、
タイ自体は GDP の6割7割ぐらいがまあ観光業収入みたいになったかな、どっかで言うのそうそうだけど、
はい、
なんでなんか日本からとかまあその海外とかだったら、例えば、ワクチンちゃんと2回打ってれば、1日隔離すれば、まあ、それでいいですよ、ってな。
はい。
まあ、そんな感じみたいです。
あ、そうなんですね。
うん。
まあ、だいぶ、厳しいというか、まあ、厳格というか、そういう感じでしたね。
うん、まあ、そうね、かなりね。何もすることがないってわけでもない。やることはあるんだけど、ずっと同じ部屋にいるのは本当大変だわ。
いや大変ですよね。なんか、しかもあれですか、ユニットバスとかですか、やっぱり。
まあそうね、基本的にシャワーとか、
はい、
シャワーでユニットバスがないとか。
シャワーで、ああそっかそっか。はい、
結局、 まあ、要は結局各自のホテルも値段っていろいろ、各自の各ホテルによって、なんか、うん、お値段は自由に決められるっていうかな。
はい。
感じになって、いいとこに泊まれば、まあ、ちゃんとバスも、ユニットバスにお風呂もあるような感じだったけど、
はい。
まあ、一人で帰ってきたときは、まあ、あんまり一人で金使うのも何よな、っていう感じで、まあ、大したいいとこじゃないと思ったら、あら、こんなありさまかい、みたいな感じ。
なんか、自腹なんですね、隔離用のホテル代って。
いや、そうですよ、ね。うん。だ結構な。
へぇ
一泊7000とか8000とか普通取られるから、
ね。ですよね。それを2週間なんで。うん、まあ、10万いかないぐらいって。
10万ぐらいはさ。
きついですね。あとは、なんか書いてんのは、入国のレギュレーションの話とかですかね。
結構ね、うん。タイのやって結構3日前とかに急に変わったりする
はい。
え、知らねえよみたいな感じになることって、たまに、まあ、あって。うん。だから今度もなんだっけな、12月の半ばに結局、その、今は、なんだっけ、オミクロン株でしたっけ、
はい、
あれが、流行りつつあるから、どうやらなくなったようなんだけど、オミクロン株が流行ってきたから結局何、何もう、今はその日本からの、さっき言ったように、日本からの入国者一泊で、2回やってれば、2回駐車してれば、まあ一泊に行った話は、まあなんかホテルで、ちょっと検査して、ATK っていう、まあ、抗原検査して、良ければもうすぐ出てっていいよっていうふうになるはずだったんだけど。
はい。
あ、それもなくなって。
おー。
だったりとか、ついにしました
ね。いやー、すごいですね。まあでも、日本もなんか最近、ちょうど岸田総理が、
うん。
なんだっけな。
ああ、海外からね。
まあ、鎖国するわって言って、批判を受けて、撤回したとか結構あったんで。
うん。
で、確かその鎖国も、あれなんか思ったより急にその、なんだろうな。
はい。
宣言してから、その、効力発揮までが結構間隔短かった覚えがあるんで。
ああ、まあそうか。それと似たような感じかも。
はい。
うん、
まあ、
うん、
まあ、感染対策っていう意味では多分その方がいいんでしょうね。その、来週からそうしますって言っちゃうと、じゃあ今週のうちに、
まあ、
やろうとかってあるんで。
まあそうですね。
まあでも、そうですね。海外、コロナ禍の海外転勤っていうところで言うとこんなところですかね。
こんなとこですかね。
じゃあ、文化的なところですかね。タイという国の。
はい。はいはい。
まあ上からさらっていくと、なんだろうな、
はい。
気候は年中苫小牧で言う真夏っていう感じなんですね。
まあそうですね。朝方がたまに20度から25度ぐらい。
はい。
普段はだいたい真っ昼間って30度普通に超える。今冬だからまあその20度ぐらいだけど、まあ、それ4月とか5月とか6月とかのまあいわゆる夏の時期だとやっぱりまあ夜でも全然気温は下がらず、日本でいう真夏日かなっていうのかな、
うんうん。
そんなに25度ぐらいまでしか下がらない。ずーっと暑いです。
はい。その、まあ、雨季と、寒気みたいな。
寒気ですね。
のがあると思うんですけど、その、なんだろうな。雨季は日本の梅雨みたいな感じなんですかね。もうその日じゃないとか、そういう感じかな。
ちょっと僕の主観が入ったような話になってしまうかもしれないけれど、日本のなんか梅雨、まあ、7、8年ぐらい、まあ10年か。10年ぐらい一応東京にいたことあったけども、
はい。
なんか日本の梅雨ってなんかずーっと曇ってて、まあなんか、だらだら雨が降るみたいな、僕そんなイメージなんですよ。
はい。
どっちかっていうとこっちは、ドサッと降って、まあ割とカラッとする。
ああ。
ドサッと降る量が結構半端ない。
はいはい。まあ洪水でよくハードディスクの工場が、はいはい、めちゃめちゃになったりとかってありますもんね。
はい、はい。まあだから、うん。長く降ってることってのはそんなにないかな。
うん。
だから、ただ突然予告もなく2時間ぐらいザーッとずっと降ったりとか。
はいはいはい。まあじゃあ雨季の間は、折りたたみ傘ってまずあるんですかね、タイとかって。
一応あるんじゃないかな。だから日本から僕持ってった傘あったから、まああるから。
はい。
ってけど
傘差します雨の日は、タイの人は。なんかカッパ派とか。
どう？いわゆるなんか、バイクの兄ちゃん当然カッパだよな。
はい。
あと歩いてる人はまあ傘差すかな。ただ外国人の人の方が。
ああ、なるほど、なるほど。はい。タイにとっての外国人ですね。
何かっていうのが外国ですね、うん。はい。結構こっちの人とか割とタクシーとか割となんか移動すると、あんま歩いて行かずに、
はい。
タクシーとか乗っちゃえみたいな感じになることが多いみたいなんで、
はい。
まあ、うん。あんま傘さしてる。傘さしてなんか歩いてるみたいなことは、
ああ、なるほど、なるほど。まあ、うん、で、そのタクシー乗るまでの、ちょっとした歩きの時は、まあ別に雨に当たってもっていう。
まあ、感じ、
うん。タクシーも多分安いんですかね。
ですね。日本の感覚で言えば、やっぱり、4分の1から5分の1くらい。
この辺だと、初乗りって、いくらぐらいの、日本だと、いくらぐらいなんだろう。全然タクシー使わないからわかんないけど、500円ぐらいですかね。関東、神奈川とかだと。
神奈川って高いんじゃなかったっけ ?700 円ぐらいとかしない？
あれ？そうなんですか。
600円とか700円。そんな感じで、僕のちょっとね、当時の14、5年ぐらい前の東京のイメージだけど、
はい、
三鷹にいた時は何でだった？大体会社から三鷹の駅まで向かう時に3人ぐらい相乗りして、
はい、
大体まあ1000円ぐらいかなみたいな感じのイメージだったから、
はい、
2、3キロね、大体。
それがまあ、の4分の1ぐらい。
4分の1、5分の1。
まあじゃあタクシー乗ります
わな。まあ、使います、うん。
あとは、そもそも今ウィキペディア見てると季節が3つしかないんですよねっていう。
3つ。まあ。
はい。
まあ、春、夏、冬、春、夏、秋みたいな感じかな。今日お前ちょっと言って
みる。かな？雨季と、寒季と、これは何て読むんだろう。初季かな。
ああ、はい。暑い。
はい。
うん、
ほど。まあ、どうなんですかね。なんかよく日本には四季があっていいみたいな、そういう話はあるけど。
どうなんですかね、そこ。
それは実際、こう。
まあ、四季がある方がいいかもしれないけど、まあ、ちょっとこれうちの奥さんの話になっちゃうけど、
はい。
とかはやっぱりまあ、寒いとやっぱりなんか、辛いっていう言い方するんです
ね。うん、そうですね。寒いのは嫌ですね。
ふたが日本か冬、嫌ですね。うん。辛い、冷えるから嫌。だからそういう意味では、なんか、年中、暑いっちゃ暑いんで、
うん、
そういう意味で、なんか、こっちにいる間は体調良かったみたいね。
ああ、でも確かにそうかもしれないですね。僕今めっちゃ体調悪いっすもん。ちょうど、季節の変わり目で。今この瞬間っていうよりは、ここ1ヶ月ぐらいずっとなんか、寝起きが良くないんで。
うん。
うん。なんか、10月末から12月ぐらいまでずっとそうですね。毎年。だから確かに、寒い時期がそんなにないっていうのはいいかもしれないですね。
ですね。寒くても20度だからな。
そうですね、寒くて20度っていうのはいいですね。
エアコン欠かせないけどね、本当に。
ああ、そうでしょうね。
やっと最近寝るときにエアコンをかけないで寝られるような気温になったって感じ。
まあ、一応熱帯ですもんね、場所的に。
熱帯ですからね、場所的に。うん、
この下に書いてるの面白いですね。大学内の、大学構内にバナナがあるみたいな、バナナの木があるっていう。
そうそう。普通になんか、まあ大学だからなんかそういう、なんか森とかさ、そういう自然を大事にじゃないけど。
はい、キャンパスの、緑とキャンパスみたいな。
うん、そうそうそうそう。で、その中に普通にバナナがあったりとか。はい、あと、普通に、コモドドラゴン。
コモド。
コモドドラゴン。
コモドドラゴン、
普通に池にいたりとか。
すげえ。
池なんか鯉みたいなノリみたいな。
あ、そうそう、結構なんか、うん、結構見
つけ。
それはなんかあれですか、柵があってこう来れないようになってるとか感じですか。
全然普通に道とかに普通に出てくる。
やば。それだって普通に殺されますよね、噛まれたりとかしたら。
あ、ただ向こうから基本的には逃げていくから。
あ、そうなんだ、
ね。あ、人が来たら、さささって。
すご。
だけど結構やっぱ大きい。なんか。
う
ん、
でしょうね。
人間ぐらい。いや、やっぱり。
おお。
人間までけど。
うん。いや、暑い国って全てがでかいじゃないですか、やっぱ生物が。
あ、そうね。全てで、何でもそうだね。アリとかもでかいしさ。
お
ぉ。雲とかも。
はい。
はい。うん。
なんか食事とかはどうですか？
食事ね、まあ、辛いは辛いよね、やっぱね。
うん、ですよね、タイって。
ひたすらに、うん。それだけ除けば、味自体はまあ、あんまり、
うん、うん。
なんていうかな。 日本と変わらないとまでは言わないけれど、まあ、日本人だったら多分、許容はできるんじゃないかな、比較的。と思うわ。
なんか、いわゆるエスニック風味みたいなのあるじゃないですか。
エスニック風味。ああ、はい。
なんか、ちょっとパクチーの香りがするみたいな。
ああ、はいはい。
そういうのは平気な感じですか。
あ、僕は大丈夫なんです。パクチーとかは。うん。はい、パクチーは結構、バサッとか、普通に入ったりします、するけど。
はい。
そういうのも平気。そういうのがダメだったらちょっと辛いことがあるかもね。確かに。
うんうんうん、なんか、僕も、そう、本場のタイ料理、食べたことあって、
はい、
そのオーストラリアに行った時に、タイ経由で行ったんですよ。
はいはい、
タイ国際航空の、やつ、
はい、
新千歳からスワンナブーム空港でしたっけ、
はいはい、
スワンナブーム空港乗り継ぎの時に、確か、あれかな。新千歳からスワンナブーム行くときは、王子ホテルが作った機内食。日本人向けのタイ料理があったんですけど、
はい、
確かスワンナブームで、まあ当然現地のタイ料理を積み込むと思うんで、はい、そこで食べたやつはもうすごくめっちゃ辛かったですね。で、ただ結構行けましたね、僕も。
はい、
その、なんだろうな、新千歳空港で詰め込んだ日本人向けのタイ料理ではなくて本場のタイ料理。も結構いけるっていう。
ですね。だから、あんまり、だから、まあ、いろんな学食とか、まあ、いろんな店とか、まあ、今、単身赴任状態なんで余裕行ったりするけど。
はい。
そんなに入って、そんなになんか、これは食えないなっていうのには出会ったことはないですね。
なんか、なんだろうな。屋台とかで。
あ、そうですね、普通に。うん。
食べてるっていう感じですよね。
屋台とかフードコートとかね。まあ、あと弁当かな、スーパーの。
ああ、スーパーの弁当もどんな感じの弁当なんですか？
多分なんか、なんだろう。だいたいスーパーの弁当ってのは、まあご飯と、まあ、おかず一つと、
はい。
目玉焼き。なんかタイだと割となんか目玉焼きがデコルトっていうかな。なんか、それがなんか、目玉焼きってのちゃんと確立されてるっていうか、
区切られて、
うん、目玉焼き乗せてかけてて、ちゃんとあるみたいで。その3つぐらい入れた、うん。だいたい何個か、35とか40バスぐらいかな。
はい。
だから100円か150円ぐらい。
はい。まあ1バス3円ぐらいなんですね、今は。
3.55 ぐらいか、今3.5。
はい。なんか、食事はなんか、いいですね。合わなかったらめっちゃ辛いけど、合ってるんであれば結構、楽しみですね。
うん、割とだから、タイでだと、なんか、まあ、タイの食事がダメでも、中華とかに割と逃げやすいんですよ、きっと。
ああ、なるほど、確かに。そうですね。
そういう店に行けば。あと、まあ、日本食の店も割とあるし。
はい。
だから、まあ、タイ食合わなければ最悪、まあ、マクドナルドに逃げるってもあるし。
はい、マクドナルドもあるみたいだし、こう結構びっくりしたのは、今、メモに書いてますけど、
はい。
大戸屋、吉野屋、スシローとかがあるんですね。
普通にある。うん。
え、米は、タイ米ですか？
米は、いわゆる細長いやつだっていう感じかな、
はい、
それ。いや、そういうわけでもなくて、なんか割、まあ、ちょっと日本から見るとやっぱパサパサしてるかなって思うことはたまにあるけど、まあ、普通の、はい、その日本的な、ある程度米に近いと思う。
ええー、あ、そうなんですね。
うん。そういう米。
タイ米も食べたことあるけど、結構美味しかったっすね。
うん。だからなんかこっち普通に炊飯器。
はい。
まあ、売ってるし。うん。まあ、
なんか書いてるのは、マクドナルド指数は、タイの方が高いっていう。
うん、らしいんだよね。どこまでも。
つまり、タイの方は、まあ、ある面において、では、タイの方が日本より物価高いよっていう。
まあ、そうですね。基本、まあ、国内の産業を育成したいのかなって、まあ、イコアの、まあ、国としては当然のことで。だけど、関税が、まあ、結構お高めですね。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあ、結構、なんだろう、スーパーとかの食べ物も、
はい。
国内産のものが多くて安いっていう感じなんですかね。
そうですね。国内、タイの国内で生産されているものは、まあ、普通に、まあ日本の仮にブランドがついたとしても、そんな高くなく、割とタイのそのものに近い感じの値段で売られてるかな。
まあ。
ただ日本で、
はい。
日本とかで作ったものを輸入してくると途端に高いですね。端的に言えば大体倍になるって言うん
ですよ。おー、でも結構しますね、それは。
まあ、そこにも書いてあるけど、まあ100円ショップが、 60バーツショップ。
はい。
200円ぐらい。うん。
はいはいはい、はい。
ビールもだいたい2倍。
はい、うん。ダイソーがあるんですね、タイに。
タイにもダイソーありますよ。うん。
100店舗近く展開してるんですね。
そう。割と結構ありますね、普通に。
なるほど。
うん。
あとはそうだなぁ。あー、なんかそうだな。まあ、アメリカ生活してる人がよく言ってたのは、まあ今電子書籍があるんであれですけど、
はい、
日本語の本を買おうとするとやたら高いとかは言ってましたね。
ああ、まず。
タイだとどうなんですかね、やっぱり。
うん。紀ノ国屋がまあ、そのタイのその中心部っていうのかな。
はい。
サイアムとかそういうところにあるけど、まあ大体日本のお値段に、大体3割から4割。
うん。
乗っかってる感じ。
まあ。
輸送代と関係。
重いですからね、本は。
うん。
ちょっと、そうだな。なんか当たるかな。
あれっすね。たまに、しぎょ先生のツイッター見ると、現地の屋台の、食べ物の写真をめちゃくちゃ上げてくれてて、
うん、
あれ見るの結構好きなんですけど。
うん、ある
あれっすね。ある時、虫を食べてるみたいな、なんか。
はい。
あったような記憶があって。
はい。
あ、なんかこれまで動画の中だけで見てたんですよ。なんか YouTube で、タイの屋台でこんなもの売ってましたみたいに上がってる動画結構あって見てたんですけど、
はい、
本当だったんだっていうので、ちょっと感動しました。
この虫の素揚げとかありますね。ツイート今たどると。
そう、うん、
へぇー。
なんか、まあ、4種類、うん、いろいろ選べるようだったけど、なんか、よくわかんねえやって、なんか、まあ、初心者と思われたのか、まあ、海外の人だと思われたのかで、まあ、一番優しそうなのちゃんと選ん
で。いいっすね。結構、なんだろうな、虫、食べようって、思って行けた感じですか？
ああ、だけど、多分、子供たちいたら、行けないっていうか、スルーされるし。
はい。
うん。まあ、食っとくなら今のうちかみたいな感じで。
ああ、そういう感じなんですね。じゃあ結構なんか、なんだろうな。まあ自分にとって新しい食べ物にチャレンジする敷地というかは、先生自体はそんなに高いってわけじゃないですね。
ああ、それは大変全然ないですね、私は。
おー、いいですね。
まあ強人だもん。
僕結構高いんですよね、その敷地が。フックも結構いける
?52 ラバーしてます。
自分もなんか、前函館に行ったとき、旅行行ったときになんか、乾燥した虫の自動販売機みたいなの見つけたことがあって、
うん、
そういうのは、知的好奇心で買っちゃうタイプですね。
へぇー。そうか。じゃあ僕だけか、結構。なんか、なんだっけ、この間、渋谷に行ったときに、なんかたまたま、ただでもらって、配ってた、なんだっけな、なんかコオロギの粉末かなんかが練り込まれたクッキーだかなんだかがあって、
うんうん、
もう、もらって2週間ぐらい経つけど、まだこう、チャレンジできていないっていう。あ、トッシーがなんか来た。
お、
あ、今ミュートになってんのか。今あれですね、1時間ぐらい収録した後の、
うん、
こう、休憩タイムですね。
お久しぶりです、先生。
大阪でーす。
お願いします。カメラは、寝起きなんでつけてないです。
寝起きです。はい、わか
った。さっきまで何の話してましたっけ？
なんだっけ？
屋台の話をしてたような気が。
ああ、そうだ、屋台の、なんだっけ。食べ物の、あれだ。新しい食べ物にチャレンジする敷地みたいな話があったのか。で、そっからあれですね、ちょっとトイレ休憩タイムになって。
はい。
トイレ休憩タイムをやって、こっから、収録再開してるっていう感じなんですが、その間に、トッシーも参戦してきたんで。
はい、今起きました。
おい、トッシーだ。
じゃあ、4人でやっていきましょう。
はい。
はい。
ガラガラだけど、すいません。
あ、そう、なんか、調子悪いの。あんま無理しないで。
いや、寝起きで声がガラガラだけなんだけど。
そういうことね。そうっすね。まあ、ネットの話いきますか、じゃあ。
いきますか、はい。
これ気になりますね。タイのインターネット。携帯電話のパケット代は結構、日本よりも、これだいぶ安いですよね。
なんかね、 なんでこんなに安いのよって感じもするんだけど。まあ、普通のプランで大体なんだ、年間1700。まあ、これだとなんぼだい。年間1500バーツぐらい、1500まで払う。1500バーツぐらい払えば、10メガパケット量制限なしの。で、通信し放題のプランが普通にあったりするね。
はいはいはいはい。
その他にも、うん、なんだっけな。普通になんか、プロモーション。まあ、なんか携帯電話会社。タイだと3つあるんだけど。
はい。
その3つの会社で、まあ3つの会社のうち、まあそのうちの1つなんだけども、AIS って会社が、まあ一応プロモーション。LINE Pay、LINE とかとなんか組んで、まあいろいろプロモーションやってて。15日15ギガ15バーツ。
15日10。
50円ぐらい。
15ギガを半月使えて55円。すごいですね。え、アンテナの、その、なんだろうな。なんか、カバー範囲というか、県外になったりとかってします？
あ、県外はないですね。基本的に、私、移動範囲って大体、まあ、バンコクの東南、まあ、トンゴっていうところにいるけど、その辺と、あと、さっき、ハッチバット、キムケ君のトックセリフから言った、スワンナプーム空港かな。
はい。
スワンナプーム空港の近くに大学、その、高専自体はあって、
あ、そうなんですね。
通勤してんだけど、その辺の範囲、移動範囲だったら、まあ、途切れることは 100% ないって言える。
あ、じゃあ、全然安いですね。すごいな。何なんですかね。やっぱじゃあ、日本って高いのかな、携帯代。
いや、だからこれを見ちゃうと、高いなって感じになっちゃう。
いや、そうですよね。いや、それは菅総理も頑張るわっていう感じですね。
っていう感じですね。
で、さっきちらっと LINE が出てきたけど、
はい、
メッセンジャーアプリはタイでも LINE なんですね。定番というか。
タイはね、LINE 文化って言っていいレベルかもしれないぐらい LINE 使うわ。本当
に。
なんていうの、学校からの、いわゆるオフィシャルな連絡。
はい。
それも全部 LINE だし。
すごいな。日本よりデジタル進んでそう。
うん。
うん、かなり、かなりそう。LINE 以外ほとんど使わないって言っちゃうかな、コミュニケーションツールとしては。
うん、うん。
ほぼ。
まあ、LINE、まあ、
たまに、
はい。
まあ、たまにゲームとかいる人とかだったら、まあ、ディスコとかそういう、
はいはい、はい。
行く人もいるけど。
まあ、ジェネラルなものではないです
ね。ジェネラルなものとしてはない。うん。うんうん、ジェネラルなものとしてはもう完全に、老若男女。LINE ですね。
へぇー。え、LINE それ、あれなのかな、アジア向けに結構頑張ってんのかな。
あ、タイももしかしてそうかもしれないね、本当に。
へぇー、すごいな。じゃあなんかスタンプが変えてとか、そういう日本の LINE と全く同じですかね。
そういうのは同じみたい、全く。スタンプも。だからまあ LINE Pay とかも結局、今だとなんか、スイカに繋がって、日本でいうスイカ。
はい。
あれに繋がってるし、繋げて。
はい、はい、はい。
LINE ペイでチャージしたのが、そのスイカとかでも、こっちのスイカでも使えるみたいな。
すごいなぁ。あー、なんか、あとあれだな、iPhone と Android とかだとどうですか？比率というか。
あ、具体的な数字っていうよりは多分これ僕の直感というか、まあ、はい、僕の主観なんだけども、僕があった上だと、だいたい8対2ぐらい。8が Android、2が iPhone。
あー、まあそうですよね。
ただ、はい、ただ、みんなね、授業とか、
はい。
あるじゃないですか。その、まあ、僕、学校で。
はい。
だいたいノートパソコンと iPad で来てて、iPad でノート。
iPad のペンシルでですか？
ああ、ペンシルで、うん。
あ、すごいな。進んでますね。進んでるし。
うん。
まあ、確かに、その、なんか世界的に見ても Android の方がスマホのシェアは全然多いし、第一の選択肢になりやすいと思うんですけど、タブレットは逆に言うと iPad 以外今ないに等しいですからね。
はい、等しい。うん。
あ、でもその組み合わせでやるんですね。
だから授業資料とかを全部 PDF で全部分投げて、
はい、
まあ学生がその資料にいろいろ余白、PDF の余白とかに今、ノート側にメモ取っていくみたいな、そんな感じ。
だと、それだとさっき携帯代の話ありましたけど、
はい。
なんか、日本だと、ソシャゲやるにも、
うん、
なんだろう、ギガが全然なくなるから、ああ、もうソシャゲにギガ使ってらんないわ、とか、あったと思うんですけど、
うん、
なんか、タイの場合安いんで、なんか、タイの方がソシャゲやりまくったりとかできそうだなってのはちょっと思いました。動画見たりだとか。
確かに。
いや、そう、多分普通にそうで、なんだろう。例えば、まあ、学生とかだったら、何いわゆる大学の中に、まあ、特に日本の大学でも今はそうなんだろうとは思うんだけど、まあ、普通に Wi-Fi とかの、
はい、
が普通に張り巡らされてるし、まあ、寮の中にも Wi-Fi は普通に飛んでて、それで、まあ、結局、そこの上でゲームをする。なんだと、まあ、日本だと、まあ、なんか一声ありそうな、ありますけど。
まあ、ありますね。
確かに、そういう。学術目的です。以外では使ってはいけないみたいな感じって言われるけど。まあ、なんかその辺はなんか、ルールとしては、まあ、あるのかもしれないけど、結局なんか、いわゆるなんか、休み時間とか見てると、まあ、割と普通に Wi-Fi につなげて、なんか、ゲームやってます。ウマ娘やってます。とか、そんな感じで。
おー、あ、ウマ娘。ウマ娘タイでも人気なんですね。
ちょこちょこいる。うん。
まあ、ローカライズありましたっけ？
いや、ないんじゃないかな。
ないですよね、あのゲーム。
うん。なんか日本語の勉強法を兼ねてやってるのかもしれない
。あ相当偏った日本語だと思うけどな。
うん、超偏ってると思うな。
流行ってる。なんか、どうなんですかね。ああ。あとあれですね。有線の固定回線は600バーツぐらいって書いてますね。
うん。有線はなんか割とそんなに、まあ日本より安いんだろう、安いけど。まあでも、まあ、そこまで大きな差ではないかな、とか、携帯感で言うと。
600バーツ、あ、でも600バーツで。
2000円ぐらいちょいかな。うん。
2000円ぐらいか。あれ、固定回線って普通いくらぐらい払ってたっけ？日本だと。
フリッツだと5000円ぐらいしない？
ですよね。うん、僕、西荻窪にいた時は5000円ぐらい払ってましたね。今なんか、マンションについてるやつなんで、ただっていうか、家賃に含まれてますけど。なので、携帯代よりはだいぶ高いけど、安い方だと思います。光ですか？
うん。なんか、まあ一応 VD、まあただ、いわゆる俗に VDSL 系。
ああ、じゃあ建物までは。
建物までは光で、
そうなんですね。結構、でも今、なんか、たまに一瞬固まるけど、ただ通話自体には全然問題ないっていう感じしますね。先生の回線は。
ああはい、うん。
スコールで通信が不安定になるって、スコールってそもそも何でしたっけ？
スコール、まあ、さっき、あの、気候の話で言った時の、まあ、一時的な土砂降り。
あ、はいはいはいはい。へぇ
ー。ザーって降った時。まあ、スコールが来ると、まあ、大結構な割合で雷もついてくるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。確かに。それは不安定になりますね。
なりますね。
うん。あとは、ネットスラング555で、日本でいう草。
草、うん。
555って。
パチパチパチみたいな。
なんでそうなのかはあんまりよくわかんない。私もなんか腑に落ちてないんだけどさ。なんか555とか書いておけば、まあ、草生やしまくってんだろうな。結構だからいい大人とかも普通になんか言っちゃわれるけど、まあ結構普通に、まあそのさっき言った LINE での話とかでも割とその555は出てくる単語として、単語というか。
なんかタイ語では数字の5、ハーと発音するから、555だとハハハっていうことらしいですね。
はいはいはい。
外遊びなんだ。
はいはい、また日本とは成り立ちが違いますね。日本は、あれじゃないですか。その、わらが W になって、で、W が草になってって、象形文字的な感じだけど。ゴーゴーは発音なんですね。はぁはぁはぁっていう。へぇー。あとなんか、てか、ネットスラングを、こう、あれですか、結構学校とかでも、まあ先生が目にするぐらいフランクな感じなんですね。
割とそうなのね。その意味では。うん。ただ、普段の学生とかの会話でなんかベースタイ語になっちゃってるから、結局コピって Google Translate に投げちゃうと、まああんまりニュアンス的にはものがもしかしたらそのスラング的なもの使ってんのかもしれないけど、
あ
よくわからんみたいな感じになってるかもしれない。
なるほどね。そうっすね。結構思ったより、あ、でもあれか、休憩挟んだから実質そうでもないのか。
そうでもないか、
うん。じゃあ普通に行っちゃおうかな。なんか、気になるトピック、ある？ふっくんとか、トッシーとか。
うん。ちょっと横道なんですけど、
はい、
確かアメリカとかだと、あの、LOL って書いて、
あ、はいはい、
笑うって意味だったり、あと中国だったらなんか2333333333って数字の2と3で笑うっていう意味らしいんですけど、なんかそれぞれきっと成り立ち違うんだろうなと思って、面白いなって思って聞いてました。
夜はね使うわ、確かにこっちの学生。
あ、
LMAO とかあれだ、 LMAO だっけ。
あ、確かになんか見たことある気がする。
LMAO 大爆笑みたいな。
本当だ、
使わないのかな。
LMAO、 うん、
なんかケツが取れるほど割れる笑ったみたいな。
あ、
よくわからん、なんかアメリカのなんかスラングっぽいんですけど、この間、あの、FPS ゲームやってたら、外国人のプレイヤーとマッチングして、なんか、そんな会話がテキストチャットであったんで、うん、使ってたりするんですかね。
ああ、どうなるの？それも、あるかもしんないね。ただ、タイって英語は使う、まあ、その、使う
のは
あるけど、イギリス側の英、イギリス英語の方が多分タイって強いんです。
確かに。
そうなんですね。
センターが。うん、センターがセントゲみたいな感じ
さ。
あの、ER じゃなくて RE になる。
あ、な
るほど。タイに入ってる英語がイギリス英語ってなんでだろう。
昔、なんかそういう、何、セミフじゃないけど、なんかそういう、なんか、昔イギリスが香港を統治したとかって話みたいな感じで、なんかあったのちょっと成り立ち僕歴史やつちょっと全然わかんないとこあるけど、
はい。
なんか、間接的に支配してたみたいな。もしかして、まあ、これちょっと臆測なんで、あれなんだけど、まあ、もしかしたらあったのかもしれない。
へぇー、
うん。なんか、友好条約を結んでるんですね。
へ
ぇー。1855年。
はいはいはい。
で、そっから友好関係が結構あって、みたいなことらしい。へぇー。
なるほどね。あ、それはなんか、知りませんでした。結構、僕ら、日本人的にはアメリカ英語ベースで、なってるはずなんで、
うん、
イギリス英語来るとビビりますよね、たまに。
わかる。
うん、こっちにわかる。今でも普通になると。
うん、しかも、コンピューターサイエンスというか、授業のその専門用語は、まあ、そんな違いを、あれすることないかもしれないですけど、アメリカ英語ベースだと思うんで。まあ、パッと思いついたのはあれかな、CSS のセンターはセントレって書いちゃダメだよ。そういうのはあるかもしれないですね。
ありそうだね。
はい。はい、
そうだな。あとは、あ、電子マネーとか、お金とかっていうセクションがありますが。まあ、さっき言ってた LINE Pay。
さっきの話も、まあ、うん、まああるし、なんだ、日本だと、なんだっけ、こう、なんか、なんとかペイみたいなのがさ、各自
なんかめっちゃありますね。
うん。
独自の QR コードを生やしてるじゃないですか。
うん。
うん。
そうですね。
あ、こっちはそういうところはなんか、国ってのかな、まあ、まあ、国ですね。国が温度を取って、なんか、QR コードを普及させてるみたいな節がある、ね。その事業者に任せるんじゃなくて。だからなんか、いろんな、まあ、銀行口座から、QR コード使って直接、まあ、デビットカードデビットカードみたいな感じでお金を落とせたり、
はい、
あとなん、まあ、まあ、なんとかペイみたいな、まあ、こっちも、やっぱり、まあ、いろいろ事業者あるわけだけど、その辺は、その、全部、タイ、プロンプトペイってやつがタイだとあるんだけど、それで、全部、独自の事業者のペイ、QR コードじゃなくて、それ一つ置いてあげて、それで、まあ、どのペイも使えるみたいな感じになって
るね。あ、いいですね、それは。面倒がなくて、こう。
面倒がないし。
日本だと結構、うん、あ、ここは、これ使えんのかっていうのは。
うん。
結構面倒くさかったりするんで。うん。
うん。
あとは。
日本もやろうとしたけど、
ね、はい。
結局全然普及しないもん。
うん。っていうか、この貼ってある JPQR ってやつ僕知らなかったんですけど。
やばいです。
総務省がやってるんだ。へぇ、
だからなんかね、その辺、もうやるんだったらなんかもうちょっとちゃんとやった方がいいんじゃねえの的な顔がなんか、こういうとこ、こっちにいるとなんか、思ったりするわね。
そうですね。
うん。
ちょっと神奈川ペイとかいうのも最近入ってきましたからね。
神奈川ペイ。
神奈川ペイ？
神奈川県がやってるペイじゃないですか。
まあそうだよね、名前からすると。
しかも別になんか神奈川銀行っていうのはないけど、横浜銀行がやってるとかでもなく、
はい、
神奈川県がやってる感じですね。
うん、
ちょっとそういう感じになってて意味不明なので、僕は距離を置いて普通にクレカで払ってますけどね、いろんなもの。それとクレカとかはどうですか？よくその海外行くと、その日本でのクレヒスが通用しなくて苦労するっていうのはある気がしますが。
だからね、こっちでクレジットカードは一応現地のパーツ立てのは一応持ってるんだけど、
はい。
結局、金を積めばなんとかなる世界なので、あれ。
そうなんですね。
だからなんだよ。預金、銀行の一応クレジットカード持ってて、それで、なんだ、銀行の預金に、なんだ、だいたい30万ぐらい。
はい。
まあ、その金は下ろせません。万が一何かあった時、クレジットカードが、引き落としできなかった時はそこから下ろしますっていう条件付きで、
デポジット
お金は置いといて、うん、まずはデポジット。うん。それを置いといて、それで発行してもらうという感じ。
あ、でもそれはなんか、いいですね。こう、ある意味公平というか。
公平というか、うん。あったと思うよね。うん。
あ、いいですね。意外とじゃあ、そういう、なんだろうな、変な苦労というか、はなかったんですね。
お金そうだね、確かにね。うん。
家はなんか、会社というか、その、なんて言えばいいんだろう。職場で借りてくれた感じなんですか？
これが意外とめんどくさくてさ、家賃、手当は出るんですよ。
はい。
それなりに。まあ、規定とかに書いてあるからか。だけど、まあ、家賃は出るんだけど、家探しは基本的に自分。
あ、自分でやるんですね。その契約の、その、当事者というか、契約者も自分ですか？
契約者も自分ですけど、個人契約で、
はい。
多分、同業者っていうかな。まあ、日本でも多分これ同じなんだけど、要は、不動産屋と契約しますって契約書出ますよね。
はい。
うんうん。
契約書を、まあ、一応その職場に提出して、家賃こんだけとかってなるから、じゃあ住宅店とこんだけね、みたいな。
ああ。
うん。
じゃあまあ、お金面での損はしないけど、手続きが楽とか、そういう感じでもないっていう。
まあ、そうですね。結構、うん。だから、まあ、こっち結構慣習違ってて、うん。
はい。
うん。なんか、敷金、礼金みたいのはないけど、
はい。
デポジットが一応2ヶ月分ぐらい先納めて、さらに1ヶ月分前家賃ね、っていう。3ヶ月分家賃をあらかじめ持ってかないと、家が借りれないっていうのが、まあ、相場らしいです。
うん。
1回しか、まあ、他はどうかしたんけど。
はい。その、なんだろうな。物件探すのはどんな感じだったんですか？
うん、だからなんだろうね。一応その、不動産会社自体は一応その、職場の方で世話してくれて、
はい。
まあ、こういうとこありますよ、みたいな話出してくれて、じゃあまあ適当にそこの一つ選んで、
はい。
やってみましたね。で、まあ、物件リストもらって、じゃあここかな、みたいなところを、まあ、決めたら、あとはその、結局、まあ、さっきの話にも絡むけど、コロナ禍だから現地に行って下見はできないわけで、
はい。
結局現地の不動産屋さんに、その物件に行ってもらって、LINE、はい、で内見です。
ああ、オンライン内見ですね。
オンライン内見ですね。
うん、あ、でもそのなんか、コロナじゃなかったら、事前にこう内見してから決めるみたいなのは普通にあるんですね。
まあ、それはうん。
まあでもそれはどこも、そうか、普通に。
まあさすがにそうじゃないか。まああるんじゃないかな。うん。
どうでした？その実際に入居してみて。
まあ奥さんの主導でこれ物件はまあ選んだんだけど、まあ、うん。私がそのなんか、物件に対して、なんか税、工事なのかなみたいな感じは出てなかったから、まあ、いいんじゃないですかって。
はい。なんか、マンションとかですか？
うん、アパートというか、まあさ、日本でいうとこの、まあ、物件が丸々一棟、オーナーさんが一緒に住んでて、まあ、そのマンションとかな、日本で言うマンションだね。
はい。
そこを、一部屋借りてる感じ。
まあじゃあ、特にタイだからどうこうっていうとこはなさそうですかね。
タイだからっていうところね。まあ、そんなんないかな。ないかな。まあエアコンだったりとかはその辺は別に日本でも買わんだろ
う
し。
うん、うん。
あとね、なんかね、メイド部屋があるじゃん。 僕の中
で。その建物に一つメイド部屋があるって感じですか？それとも。
建物の一つじゃなくて、各
部屋。
各。
へぇ、
まあ、雇ったメイドさんが。
さんが、まあ、そこで、まあ、その何時間か、おうちでなんかいろいろ仕事するときに、まあ、休んだり、なんかそういうことできるような部屋。
すご。もう備え付けであるんですね。
トイレと、まあ、その、居場所管理。
はいはいはい。まあ、そのメイドってか、あやさんですね。
あやさんですね。
タイで言う。
はい、やったタイと。うん。
あやさん、雇ったりとか、してるんですか？
僕はして、うちはしてないわ。奥さんが嫌うんで、そこはやらない。
まあ、プライベートの空間に来るのはっていう。
まあ、それも、そういうことね。うん。
すごいですね。でも、それ、自分で部屋掃除とかしなきゃいけないですもんね。いなかったら。
いなかったら、まあそうなるよね。うん。まあ、掃除とかアイロンがけとか。
ああ。
まあ、洗濯とか、はい。まず、シーツ変えたりとか、まあ、いろいろ。
ああ、そっか。自分の身の回りの、やつを自分でやると思うけど、その、なんだろう、あやさん部屋、
はい、
の掃除も自分でしなきゃいけないですよね。
まあ、
なんか、そんな使わないのにっていう。
ああ、まあ今、洗濯物干し場になってる。
ああ、なるほど。あ、いいですね。その、そういう部屋があるって考えるといいですね。なんか文化の違いが。日本でも最近やっとこう、なんだろうな。あ、なんだっけな。ちょっと忘れちゃう。DMM かどっかかな。が、あの、なんだろうな。まあ、1時間とか2時間とかで家に来てもらって洗濯物やってもらうとか掃除してもらうとか、はい、そういうのは普及してきたけど。
ああ、な
るほど。なんか
多分それと同じような感じかな。
でしょうね。うん。
うん。
なんか、ネットショッピング配送前に必ず電話が来るっていうの、ちょっと日本と全然違うなって思って。
なんかね、必ず。なんか来るんです、とりあえず。どこでも。
その、
お前本当にここにいんのかみたいな、なのかな。か対応だから結局、なくし立てられると分かんないわけですよ、こっちも。
はい。何を聞かれてるとかもよく分かんないのか。
よく分かんないわけです よ。だから適当に英語で、OK、OK とか。
はい。
はい。レセプションに荷物置いとけみたいな感じで、適当に英語で喋ってガチャです。
それで、だいたいレセプションにちゃんと置いといてくれるんですか？
あ、まあ、そういうレセプションで預かってくれるかも。ちゃんと預かってくれます。
おもろいっすね。
おもろいっすね。
うん。いきなりなんか、ラダダとか、
え？
ショッピーとか、そんな感じで話します、いきなり。
へぇ、その、
で、
ショッピングサイトの名前を言われて。
名前、いきなり言われて。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
あれだ。
いっぱい買ってってわけわかんなくなる。
確かに。
アマゾンの日本でいうデリバリープロバイダーが来た時にアマゾンですっていうような感じか。
アマゾン。
はいはい。
それに近いよ。それとほぼ同じだ。
ラザダーか、ショッピーかを使う。じゃあアマゾンは、最寄りのアマゾンがシンガポールってことは、タイ自体にアマゾンは来てないんですね。
うん、タイにはないよ、アマゾン。
なんかそのショッピーのウェブサイト開いたら、ジャッキーチェーンがいますね。
はいはい、そう、ショッピーはね、なんかジャッキーチェーンが宣伝というか、キャラクターになってて、結構プロモーって、いろいろ。
なんかそのテレビとかってどうなんですか？テレビ、タイだと。まず放送はタイ語でやってますか？
まあ普通、なんか何チャンネルあるのか知らんけど、まあ普通はタイ語なのと、あと、BBC が入るんですよ、やっぱ。なんか、イギリスの中とか。だから分かんないけど、大体 BBC をつけっぱなしにしてる。
はい、え、台湾の BBC ですか？
いやいや、タイの普通にイギリスの多分放送そのまま単に流して
やるんだけど。本国のそのまま流して、うん、へー。すご。
タイのは全てタイ語ですね、やっぱね。
うんうんうん、
全然いい。アルファベットこそ最近少し読めるようになったけど、うん、全然、は
い、全然わかんないですね。タイ、今タイのそのショッピー見てるけど、
うん、なんか結構いろんな国に進展してるんですね、ショッピーは。
ショッピーも、うん、ただでもあれ多分どちらどっちか悪いだけど、中国アリババかなんか入ってんじゃなかったかな、どっちか。
へ
え、 あ、全然知らない。え、
なんか、インドネシア、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールとか、あのあたりの東南アジア圏は、なんか全部押さえてる、うん。でかいところは全部押さえてるし、
うん、
ブラジル、メキシコ、コロンビア、カイルかな。ポーランド、スペイン、フランス、インドとか、なんか結構いろんなところに、の国に進出してるっぽいですね。
へぇ。
かも、日本からそこら辺に出店することも一応できるっぽく、ジャパン用のアカウント解説ページがある。これアカウント解説ページあるってことあれなんですかね。結構、ブランドの公式がやってるショップが多い、出店者が多いとかっていう印象なんですけど。
うん、特にショッピーとかだったらなんだっけ、フィンとかに出てるはずだし。
うんうんうん。
ガガどうだったかな分かんないよ。
なんか、一時期 EC サイト設計してたんで、なんかここら辺の話ちょっと興味があって。で、はい、なんか、Amazon よりは、その、公式のブランドが出品するケースが多そうなんで、健全そうだなとは思って。
いわゆるモール型ってことだよね。
うんうん、そうそうそうそう。
うん
めちゃめちゃ健全なマーケットになりそうだなっていう勝手な印象でした
。なるほど。あ、で、今、ショッピーのサイトの上の方にも確かに LINE がありますね。LINE のマークが。
うん。LINE も。あとね、お店だと LINE と、あと Facebook が大好き。
ああ、そうなんですね。
へ
お店の公式ウェブサイトとしての Facebook ってい
う。Facebook、そうそう。うん。だから Twitter はほとんど、タイはあんま使ってない感じ、
ね。あ、そうなんですね。
うん。
学生とかも Facebook っていう感じですか？
学生は LINE。
そっか、LINE かずっとクローズドなところでやってるだけ
です、ね。ずっとクローズな感じでやってる感じ。たまに言うけどね、Twitter やと。うん。
そこはなんか、あれですね。日本の高専生との違いですね。
うん。
確かに。
あとインスタは結構いたかな。
ああ、はい、確かに、は
い。そっち側だ。
じゃあ、いいマーケットですね。Facebook というか、メタ社にとっては。インスタも Facebook も両方めっちゃ使ってくれるっていう。なるほどね。その学生の気質は、日本とそんなに変わらんかもっていうのが、最後の方で書いてますけど。
まあ、なんかその辺は、なんか、うん。日本の学生見てだとそんなに変わらん。僕が思う僕の主観でしかないけど。
はい。どういう感じですか、それは。
まあなんか、なんだろうな。なんか、技術的に興味があることも、まあそうだ。まあなんか、若いよなっていうかな。やっぱり。なん雑な言い方で申し訳ないんだけど。
はい。
まあなんか、うん。興味の範囲が、うん。まあ人それぞれだし、まあなんか、いろんな特徴を持った方がいいとか。
ああ、そのだから、なんだろうな。僕がよく高専の、なんだろうな、紹介みたいなのするときに、中学のときに、あ、なんかこういうやつクラスに一人はいたなっていう子が、40人集まったのが高専みたいな、言い方をすることがあるんですけど、まあ、タイもそんな感じっていう、
ね。まあ、そんな感じかもしれないね。もしかしたら。うん。
でもそもそもその、うんまあ、一期生ですよね。だから今先生が教えてるのは、タイの、タイ高専の、うん、コンピューター工学科の一期生だと思うんですけど、その一期生の人たちは、どこでそんなタイ高専とか見つけて入学しようと思ったんですかね。
そうなんですね。そこね、そこは、ずっと、その、入り口がどこをどうやったのかっていうのはあんまりよくわかってないんだけど、ただタイのなんかその、ちょっとこれは聞いた話なんで、実際どうなのかってところは、ちょっと話半分くらいで聞いておいた方がいいのようなところ、ちょっと言い訳っぽいけど。
はい。
なんか、タイだと、なんだっけな、中学から高校に上がるときに、日本でいう共通一時。
うん、うん。
共通一時期、センター線か。
センター線、はい。
ごめんなさい、共通一時期っておっさんだな、感じ。
実はセンター試験も、もう、
とか、もう、
ない。今、なんていうのかわかんないですけど。
なんだっけそれだ。ああ、ダメだ。まあいいや。まあそんなのがあって、それで点数で、結局なんか、どこに行くかっていうのを決めるような感じらしいんですよ。
はい。
で、そこで結局、まあその中で、まあ、なんかまあメカトロの方っていうのはなんか、割と、なんつうんだろうな。 こう言い方すると何かもしれないけど、まあレベルの高い子が集まってきてたみたいな感じだったから、まあコンピューターもそういうタッチ人が集まってきてる。まあそういうのもなんか、ミカトロの評判を聞いて、コンピューターの方も選んできたのかな、みたいなところはあったりする。レベル的には。
なるほど、
うん。
あと、思ったのが、なんか、まあ、その、結構冒頭の方で、
はい、
2年前にまず第1弾としてメカトロ学科を作って、
はい、
で今年度、コンピューター工学学科を作って、
うん、
で、その次が、いわゆる電気電子エレクトロニクスが来るっていう、
はい、
あの、話だったと思うんですけど、それ、今思えばちょっと意外だなって思って、最初電気電子エレクトロニクスじゃないんだっていうのは思いましたね。というのも、タイって結構あれじゃないですか。まあ、ハードディスクの工場とかもそうだけど、
うん、
電気で、エレクトロニクスよりっぽいのが多いじゃないですか、工場としては。イメージ、完全イメージですけど。
ああ、そうね。はい。
だから、初手そこじゃないんだっていうのは思いましたね。ま
あ、だからなんか、タイ政府としては、なんだっけな。まあ、エレクトロニクスはとりあえずもう現状ある産業だから、なんか今後の、なんか
新しい。
日本でいうとこの、なんつうの、ソサイティ 5.0 だっけ、あの辺みたいな感じで、なんかタイランド 4.0 ってのがあるんですよ。はい、なんか
ああ、そうなんだ。
そうそう。で、今後のその、次世代産業に発展できる人材を育成するみたいな。あ、まあ一応なんか対抗戦のその設立の経緯のスコープとしてもそこはあるみたいな、あるんだけど。
はい。
まあそういうところで先にまあ、まあ、なんていうか、はい、2番目じゃなくて、まあ2番目なのかなってかわかんないけど、まあ、IT の人材もちゃんと育成しましょうね、みたいな感じにはなってる。
タイランド 4.0 ググったらなんか、資料が出てきましたね。うんまあ、スマートで豊かな高所得国に発展していくぜっていう。
発展しましょう。そうそうそう。
はいはいはいはい。タイランド 4.0 は、次世代自動車、IT、医療、ロボット、バイオなどの10分野を中心に投資を呼び込むって書いてるんで。まあ、そういうことなんですよね。まあ自動車なり、あとはロボットなりっていう。
うん。
ほ
ぼ今も日本が掲げてる、ソサイティ 5.0 の、効果版みたいな。タイランド版みたいな。ですね。
うん。
へぇ、ああ、なるほどね。そのあって、まあ、初手が、機械
ですね。うん。
なるほど。確かに。まあ、その意味だと、エレクトロニクスはもう、あるっちゃある、ですからね。
うん。
へぇ、いいですね。実際学生は、なんか、
はい。
なんだろうな。まあ、日本、の高専に来る人たちって結構中学時点で、
はい。
ある程度自分の専、はい、あ、でも今違うか。今はあれか。入学時点では専門決まってないのか。
1年生は、こっちゃまでで、2年生から専門で、みたいな感じですね、
う
ん、大体ね、
うん。そうですね。まあまあ、とはいえ、その具体的にどの情報、機械、電気、どの専門にするかは置いといて、結構エンジニアリングに、夜、
うん、
もう自分の人生寄せていくっていう意思決定をしてくるわけですけど。
まあはい。
まあタイの高専も、まあ実態としてはそうだし、学生ももうそれを分かってこう。
分かって、うん。
やってるっていう感じなんですかね。
感じですよね、そこはね。うん。
まあ、一通り話して、あとはそうですね。これはポッドキャストで、どう触れようかっていう感じですけど、早速担任してるクラスで、コラ画像を作られているっていう。
まあそうですね。まあいろいろね、だからまあ好き。なんかまあ割とそのスマートフォンとかそういう系の話とかってまあ当然学生好きで。
はい。
まあなんか結局授業とかって結局前期ってまあ10月ぐらいまでってオンラインだったので。で、日本とは違ってまあ日本ってなんだっけ。教員側もカメラなしだし、学生側もカメラなしですね。だった感じなんです。多分。
はい。
まあ、音声だけでデータダイエットでしたっけか。日本の言葉で言うと。
はい、そういえばそうでしたね、
は
い。
じゃなくて、こっちは一応その、教員は顔出しなんですよ。学生は顔。
はい。
まあ、必要に応じて学生はマイクオンにしたり、まあ、チャットで書いたりとか、まあ、そんな感じだったんだけど、こっちは書けんと顔出しだし、喋、はい、るだし。
はい。
そんなわけで多分まあ、結局顔出しの時にまあ、いろいろね、スクショとかを普通に撮られるわけですよ。
はい。それはなんか、その、なんだろうな。いや、なんか前、あれじゃないですか、研究室の、
はい、
先生の研究室時代のスラックで、
はい、
その、自分のコラ画像を MK 君持ってるっていうふうに聞いてきて、まあ、いくつか提供したと思うんですけど、
はいはい、
その、あれですか、先生が態度学生に対して、煽るじゃないけど、日本の学生はこういうふうにコラ画像作ってたよっていうふうに言って、そのレスポンスとして来たっていうよりは、自主的に来たんですか？
自主的にやってます。
すげえ。
あの画像はまだ探してない。
あ、そうなんですか？
うん。
すごいな。
おもろいな
ぁ。だからなんかな、うん。授業の時に、だから、なんか、ネカマの話をなんか一応適当にした時、適当じゃないで、授業として一応、インターネットの人格と一応、リアルな人格は違うかもしれないからね、みたいな話。
セキュリティ的な話に絡んで
ます
ね。そこでなんか僕適当に、まあ、なんか、まあ、あんまり普通真面目にやってもつまらんって言い方なんだけど、まあ、あれだから、適当にフェイスアップ使って、
はい。
あの、重装できるやつね。
はい。
はいはいはい、はい。
あれ使って僕のコラを作って、とりあえずまあ、こういう、リアルはこうかもしれないけど、リアル、その実際、そのネット上やこんな女の人もいるかもしれないみたいな話をしたんですよ。
はい。
まあ、その画像は多分クラス全員持ってますよ。
スクショ、まあ、まずスクショ撮りますよね。
まずスクショ撮られて。
ああ、同じですね。
いやー、マインドが本当に一緒だなと思いますね、それ。
全く一緒ですね。
そんなの面白くて、もう逃してないもん。絶対、絶対を記録しておくもん。卒業するまで待ってる。卒業しても持ってる。
卒業しても持ってる。僕、あれ、まだすぐ出てきますよ。あの、先生が椅子でガッタンガッタンやってるやつにゲットワイルド当てたやつ。
まだ。だからまあそんな感じですよ。だから、その授業の後とかに直接さ、うん。まあ、コラボ作ってもいいですかみたいとか。
あ、ちゃんと許可は求めてくるんですね。
許可は求めてまあ、そこは可愛いなと思ったん
だけど。そこは真面目ですね。
だからまあ、あと一人、まあ、だからその流れかどうか知らんけど、いろいろ。
はい、
まあ、パソコンスタッフには探したけど、うん、
うん。
まあ、なんか映画を元に。
パラサイトのポスターの絵。立ってる男の人が先生っていう。
先生で、脱コラを。
はい。ちょっとこれは小ノートに貼れないんで、あの、頑張って想像してください。いいっすね。
だからまあ、比較的、学生との関係は割と、うまい具合に言ってんじゃねえのかなとは、まあ、思いますね、なんか。
そうですね。まあ、うまい具合に言ってなかったら、多分。パラサイトのコラ画像出てこないと思うんで。そうですね。まあ大体一通り、あの、メモに書いてあることはさらってきたかなって思うんですが。
はいはい。
なんか最後全体でお話ししたいこと、逆に聞きたいこととかってありますか？聞きそびれたこととかありますか？
なんかご飯の話もしちゃったかもしれないけど。
はい。
あ、結構、日本のお店とかもあるんですね。米、日本の米なのかなとか。
うんうん、
大戸屋とか吉野家とか。うん、まあ、スシローとかだったら多分、寿司って、そのタイ米みたいな感じの、その、細長くて、でんぷんの粘度が低いお米だとうまく作れないような印象があるんですけど。
確かに。
あそこは多分日本米を使ってるのかなとか。うん、あ、そうなんですね。じゃあもう、
そこら辺って言い方が悪いけど、
うん、
まあ、屋台とかで出てくるご飯でも、なんていうの、日本の的な、あの、その、粘り気のあるね。
うんうん、うん。
っていうのが普通に
出てきます。ああ、そうなんだ。
うん。だから長い米。
うん。
昔なんか米不足とか言われた時に、大会で牛乳して抜かぬみたいな話あったけど、そういうのは普通の、その、そこら辺の屋台とかでご飯食べてる限りでは出てこない。
出てこないんだ。
うん。
どちらかというと、ご家庭、タイのご家庭で、タイ料理を作るときに使っているのかな？
なのかなぁ、とか、どうなんだろうね、そこ、結局、よくは、あの、細長いのがどこでどういうときに出てくるのかって、結局、こっち来てからは全然見てないんで、わかんないですよ。
あ、そうなんだ。むしろ日本米が海外に進出している可能性すらある。
まあ日本米というか、まあ日本の、あの、粘り気のあるような米。普通に、なんだって、さっきも言ったけど、炊飯器とかは普通に売ってるんですよ、こっち。
うん、うん。
日本の。
はいはいはい。
お米を炊くような感じの。
うんうんうん。
それ日本のメーカーのってことですよね。
うん、普通に某、禁止パターンとかですか。まあ、隠すし。
そこ隠さなくてもいいと思います
よ。そう、東芝とか、あとシャープとか。
ホット印さんとか。
うん。
はいはいはいはいはい。まあ、じゃあ意外となんかこう、まあ、でもそうですよね。なんか、意外とこう、なんだろうな。だからタイとか行っても、日本でも見るようなものが普通にあって、そんなに困らないんだなっていう感想を抱いたんですけど、
うん、
でも逆に日本だって、そのマクドナルドとか、まあ、ミスタードーナツは違うけど、あるし、あとは、
うん、
まあ、タイ料理屋とか中華料理屋とか全然あるんで、逆に他の国の人たちが日本に来ても、まあ、そんな食べ物って意味では困んなさそうだなっていうのはあるんで。なんかそういう意味では意外とこう、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。もう世界的にどんどんこう、同じようになってるっていうか、平準化されてるみたいなとこあんのかなっていうのは。
そうね。
思いましたね。
うん。
まあそんな感じで、収録の時間としては2時間半に突入しようとしてますが。まあ実際にエピソードになるときはこれでどんぐらいなんだろう。まあ、途中の休憩どんぐらい挟んだか忘れちゃったけど、多分いい時間だと思うんで、
はいはい、
そうそう締めますかね。まあ、なんだろうな。今回めっちゃ、あんまりこう準備せずに臨もうって思ってたら、結構先生の方でメモをめっちゃ書いてくれてたんで、それベースで進めましたが、ありがとうございます。
はい、はい。いえいえ、そうなんです。
ぜひアドベントカレンダーに、
はいはい、
の下書きというか、として、お役に立てればなって思います。
はーい。はい。
てなわけで、そんなところですかね。
はい。
まあ、番組内で話した話題のリンクなんかは、ゆるふわ .com/114に、あります。まあ、ご意見ご感想あれば、ぜひ、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわをつけてツイートお願いします。はい。今日のゲストは3回目、しぎょう先生でした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。オープンクラープ。
お、いいですね、今の。なんていう意味ですか？
今のは普通に、まあ、さようならというか、
そ
ん
な意味です。